今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&ウララ FM 毎週火曜21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組でございます。そして今週第1週目のラジオパーソナリティを務めさせていただきます、シンガーのユニです。60分間どうぞよろしく。はい、ということで本日2月の1日ですかね。はい、2月の1日、あ、嘘です、7日7日じゃねえかよまた計算間違えちゃった。はい、ということで皆様いかがお過ごしでしょうかあ、1日で合ってるじゃないあ、騙されました。え、1日です、2月の1日、はい、2月の最初、イエーイ。そう、それを言いたかったんだよ私はそう、今ね7日って言われて、あ、どうしよう、セリフ用意してたの言えないと思ってちょっとパニックになった。そう、2月の1日、2月ファースト、私ユニが務めさせていただきます。ありがとうございます。はい、ということで、まあ世間はちょっとあまたざわざわざわざわしておりますが、私のラジオを聞いてちょっとは元気になって送りやす、はいなんかそう、たまにあの言われるんだけど、あのすごいユニってこうキャラがブレてるよねって言われるんだけど、あのこれ通常運転だからちょっとこれがキャラだからちょっと許してほしいなって思います。はい、ということでまあね、今日も元気よくやっていきたいと思います。はい、それでは今夜のインディーズナイトお楽しみください。レッツスタート。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
リスナーに聞いたあなたの〇〇。
はい、ということで番組を進行していきたいと思うんですけれども、初めて聞く方もいらっしゃると思うので先にコーナーの説明をしておきます。番組前半戦はリスナーに聞いたあなたの〇〇、ユニのインスタグラムに出題されるお題に対しリスナーのみんながセキララなエピソードを教えてくれるコーナー。番組後半戦はユニのアラウンドザジュークボックス、70年代から90年代の洋楽ロックを中心としたビギナーからクロートまで楽しめるユニの趣味満載コーナーとなっております。はい、この順番で進行していくので最後まで楽しんでってください。はい、ということでじゃあ早速やっていきましょう。リスナーに聞いたあなたの〇〇。はい、今回のテーマはリスナーに聞いたあなたが終わったと思った瞬間は、こちらのテーマで事前に SNS で募集をさせていただきました。ご協力してくださった皆様ありがとうございます。はい、ということで結構ね、でも意外とあ終わったって思った瞬間ありますかって聞くと、意外とあ、いや、あったっけなっていう風に意外とみんななるんですけど、私もこれやっぱ考えたの、自分なりに、あ、終わったって思った瞬間なんだろうなと思って。でもね、結構日常生活のねちょっとしたことでね、あ、終わったって思う瞬間はありましたはい、ということでそれは後々お話しさせていただきたいなと思います。はい、ということでじゃあリスナーさんから届いたメッセージを読みたいと思います。ラジオネームカステラおばけさん、こんにちは。人生で一番終わったと思った瞬間は、株で一瞬にして10万円を失ったことです。23歳の時、 23で10万もともと興味があって株を試しに購入、そのまま徐々に上がっていくと思い、少しの間目を離していました。さっきまで上がってた株がガクッと暴落、あの瞬間はまさに終わったと思った瞬間でした。でも最終的に10万取り返したよ。手挙げてるポーズ。はい、ユニちゃんは株とかやる？と来ておりますと来ております。ユニは株が怖いあのね、やっぱ一瞬なんかそういうの流行ったっていうか、なんかちょっと騒いだブームがあったじゃないですか、仮想通貨ってやつ、 FX とか。怖い、怖いんすよね。なんか私電子マネーをなんか今普通に使ってるじゃないですか、電子でお金を使う、なんだ今の日本語はね、なんだこうピッてやったらパッて買い物できる、ペイペイとかね、au ペイとかね、あるじゃないですか、今いろんな種類のやつ。私ねダメなんですよ、怖くて使えないのアナログ人間だから、あのパスモが限界、パスモまでがそのお金が見える範囲としてなんか許容する範囲で、だからお金はね、ユニさんね意外とアナログな人間なんで、なんだ普通にお金が入るでしょ、お金が入って取りに行く、で銀行チェックする、一気に引き落とすんですよ私。いくらか残して一気に落として、月1で落として、あとは絶対触らないっていう、そういうルールを作ってるんですよ。なのでうちの家は漁らないでください、よろしくお願いしますはい、ということで、じゃあ次の方行きたいと思います。ちょっとバラしちゃったな。はい、ラジオネームあおちゃんさん、いつもありがとう、本当に助かってます。2個送ってくれてるんですけど、寝る前にお腹を押したら、息が吸えなくなって声も出なくなって、その後病院で調べたら、急性盲腸で手術、死ぬかと思った、笑ってる笑ってる場合ちゃうよ。はい、でもう一個、彼女に全然違う名前で呼んでしまった時、一文字も合ってないチーンって書いてあるすっごい気持ちわかるよね。急性盲腸はわかんないよ、急性盲腸はわかんないけど、私も過去に一回だけやったかな、一回だけやったことがある気がする。名前を間違えちゃったの、その自分の元彼氏の名前で呼んじゃったことが一回だけあった気がするけど、これは結構な確率であるんじゃないですか。あれ、なんかすごい目の前の人首振ってるんですけどちょっと理解してもらえませんかねまあでも3人に1人だよ多分ムカつくすごいプロデューサーに挑発されてるいや3人に1人ぐらいの確率でいるんじゃないかななんて私は思っておりますけれども、はい、ということで、じゃあ次の人いきます。ラジオネーム RN ジャックスさん、ちょっと名前が改良されましたはい、仕事のクレームがレンチャン大フィーバーした時、なんかちょっとパチンコみたいな言い方してる、レンチャン大フィーバーすごいちょっと気になる話題ですけれども、まあね、なんかね一回ミスしちゃうとね、なんか立て続けにね、どんどんこう芋づり状態でボロボロボロってミスすることはあるよね実際ね。特にね、なんかちょっとこうね、やっぱ病気とかになってたりするとね、ちょっと風邪ひいてたりとかするとね、意外とねこういうこと起きやすいからね、みんな健康でいようね。はい、ということで、じゃあ早速曲に行きたいと思います。ユニコーンで大迷惑。 はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはユニコーンで大迷惑でした。はい、今回の収録ですね、ユニさんマスクを着用しながらの収録となっておりますので、たまにカサカサカサカサ、草むらの中からかき分けるような音が入るかと思いますが、それはちょっとご了承ください。ちょっと頑張って技術を磨きたいと思います。なんか写真を撮られているやってるよってはい、ということで次のラジオネーム紹介したいと思います。なんで写真撮られたんだ。はい、ラジオネームマイトさんなんか最近すごい来てくれるよね。はい、キックボクサーだった頃、当時無敗で負けなしのめちゃくちゃの人と対戦が決まった時、死ぬかと思った。てかさ、これ別にさ、めちゃくちゃの人とさ、そのなんかもう戦っていうか、なんかこうなんかで出会っちゃうのって怖いよねやっぱりちょっと怖いよね。そう、感想って書いてあるんだけど、うん、キックボクサーだった頃、まあでも言えばね、まあキックボクシングとかね、そういう戦いのやつをやってたとしても、やっぱり怖い人は怖いと、そういうことですよね。うん、まあそうですね、キックボクシングはね、そう、このマイトさんっていうのは私とね、この人ラップやってる人でね、もともとキックボクシングの人だったんですけど、そう、コラボやってるよ雑はい、ということで次に行きたいと思います。はい、ラジオネームラブ涙色さんおう、18歳の時、いいね、気になる人との初デートでサイゼリアに行くことになり、いいね、サイゼっていうところがポイントです、楽しくおしゃべりしながらパスタを食べてたら、彼の態度が徐々に変わってきて、どうしたんだろうと思って、なんとなくトイレに行ってみたところ、和風パスタについてた海苔が前歯の間に綺麗に食い込んでいました。今となっては笑い話だったけど、当時は本当に終わったと思いました。これはその後の経過が知りたいんですけどこのあと結局どうなっちゃったんだろうね。でも結構さ、これ一個気になることがあるんだけど、ま、リスナーのみんなね、ま、目の前のプロデューサーさんもそうですけど、ね、ちょっと気になるなっていう人とご飯食べに行って、でその人の歯に、まあ、ほうれん草とかなんかひじきとかはい、なんかごまとかくっついてたら指摘する？指摘しない？あ、プロデューサーは指摘するんだね。それは優しくこうついてるよって今の言い方めっちゃいいね、再現させていただくね、ついてるよっていい、いい、そういうの、そういうの大事、プロデューサーそういうの大事そう、ね、女の子のね、歯とかにね、そういうのがこうついちゃってたらね、ちょっと優しくね、ついてるよって言ってあげるのが紳士的かなと思います。女の子はどっちなんだろうね、ついてるよってなんか笑いながら言ってくれる方が多分いいのかな。うん、なんか真剣に言うよりかはついてるよって真剣に言うよりかはいいかなと思いますはい、ということで、次の方行きたいと思います。ラジオネーム人の子さん、気になるね。中学生の頃、自分の部屋で一人ムフフなことをしてた時うまいな、姉に突撃されて、家族全員にバラされた時、人の子だね人の子だよね。そう、だから多分人の子って名前つけたんだろうな、きっとないやー、これはそうですね、やっぱ男性諸君、どれぐらいの確率でおるんかな。いやー、でもこれも3人に1人ぐらいいるんじゃないかなそんなことないそんなことない、十分な警戒をしてそういうことを いたすのかどうなんですかね。私はちょっと気になるところなんですけど、でも実際昔はでもやっぱあれだよね、本をねやっぱ買うのかな、本買う、なんか道端に落ちてるの拾ってくるとかじゃないなんかあのユニがね小学生の頃とかってね道端にね落ちてたんですよ。そうなんか登下校中に小学生のねキッズですよ、可愛いキッズがこうねてててててて歩いてるとね目の前にねこうバラバラってなってるなんか雑誌があって、でなんかそういうのって中身がちょっとこうペラって開いてたりするんですよ。で、いけないやつだと思って見ないようにこうサタタタって走って逃げてたんだけど、あれかもね、あのみんなそれをこう家にこそれを持って帰ってたのかもしれないでも現代はこれは多分文化としてないかもしれないけど、今は多分インターネットでみんな見てるんじゃないですか。はい、ということでいかがだったでしょうか、皆さんのエピソード。そういつもねこれ言い忘れてたんだけど、まああのレギュラー組のね皆さんもいつもねコメントっていうかそういうエピソード送ってくれてありがとうございます。であの新規でね送ってくれた人たちもちょろちょろいらっしゃったんで、それもすごく嬉しいです。そうみんなのねエピソードをね結構ガンガン募集しておりますので、で私もね発信するのがちょっと遅くなっちゃったりがあるんですけど、あのなるべく1週間ぐらいこうずっと連続で募集をしていきたいと思っておりますので、ぜひぜひあの私のインスタグラムの方で募集してますんで、あの匿名 OK でございます。あの日常のちょっとしたことでもいいからぜひぜひ聞かせてください。はい、ということでじゃあラジオネームラブ涙色さんからのリクエストで松浦やラブ涙色、ただいまお送りしたナンバーはラジオネームラブ涙色さんからのリクエストで、松浦彩ラブ涙色でした。インディーズナイト
ユニのアラウンドザジュークボックス、
始まりました。後半戦はユニのアラウンドザジュークボックス、トータル第27回放送、あと3回で30回だよ。何流そうかな。はい、後半戦は、70年代から90年代を中心としたロックなチューンをお届けしちゃうぞ。 And 今宵もみんなとロックンロールしちゃうメインパーソナリティガールのユニだよ。引き続きどうぞよろしく。はい、ということでじゃあ早速やっていこうかな。クイズ、この人誰だろうな。今回のヒントは3つご用意いたしました。いつも3つご用意しております。はい、クイズに正解すると私ユニからお褒めの言葉をいただけます。直接褒めてほしい方はどうぞ ATJ の公式ツイッター、直接褒めてほしい方はどうぞ ATJ の公式ツイッター、そしてユニのインスタグラムの方にも、言えないね、インスタグラムの方にもぜひぜひコメントをよろしくお願いします。はい、ということでじゃあ早速やっていきたいと思います。1番、イングランド出身のロックバンド、yeah. 2番 VH1、アメリカのねケーブルチャンネルで最も偉大なハードロックバンド、第31位、立派でございます。3位じゃない3番、アルバム総売り上げは1億枚を突破、誰だろうなこの人誰だろうな、放送事故じゃないよ大丈夫。はい、ということでじゃあ今回のアーティストはこいつだ、デフレパーッド、イエーイ。さあはてなはてなってなってる人もいるかもしれないけれども、早速やっていくよ。はい、現在のメンバー、ジョー・エリオットボーカル、フィル・コリンギター、ビビアン・キャンベルギター、2人ギター、ビッグ・サベージベース、リック・アレンドラムの5人でやっております。はい、 で改めてご説明しますが、デフレパードは、イングランド出身のロックバンドでございます。活動期間は1977年から今現在まで、私ちゃんと計算しました。年数なんと45年というキャリア、平均年齢60代の、まさにねご長寿大ベテランバンドでございます。めちゃめちゃかっこいい。はい、アルバム総売上は1億枚を突破しており、よー世代を超えて愛されているバンドでございます。はい、ということでね、まあなんで私が今回選んだのかデフレパードという話なんですが、たまたまねちょっと CD をねこうあさりに行って、日課なんですけどこう CD をねこうあさりに行って、あどんなアーティストいるかな、なんか好きなやついるかなっていろいろあさってたんですけど、そしたらデフレパードのね CD をたまたまこうピッと見つけて、そういえば私このジャケットのやつすごいちょこちょこ見るけれど全然曲知らないなって思ったんですよ。正直全く知らなくて、だからあえてちょっと買ってみるかと思って、その CD が並んでる中で一番古かったやつを引っ張り出してきたのが今回のデフレパードでございます。で今回そう私がね初めて買ったアルバム、サードアルバムなんですけど、パイオマニア、放題炎のターゲットより、私がねみんなに聴いてほしいなって思った楽曲を選んできたので、その中から今日は紹介していきたいと思っております。はい、その中からねじゃあユニがおすすめしたいなと思っている1曲目がこちらでございます。ですね、今ページが飛びました、ちょっとお待ちくださいねページが飛びました。はい、1番目こいつでございます、ステージフライト。はい、この曲からやっていきたいと思うんですけれども、まあね、あの炎のターゲット自体は1983年1月の20日にリリースされました。今日ね今収録してるのがね1月のね19日なんですよ何か運命的なものを私感じましたちょっとでもねちょっとね興奮した、なんでこんななんかキンキンなのかなって思ってね、なんかねちょっとやっぱ嬉しかったです。はい、でまあステージフライト選んだ理由、あのねやっぱりまあでもこれ聞いてもらったらね、まあ一発目にあのユニが選びそうだなっていうのすごくわかります。やっぱ疾走感がある楽曲から最初はスタートしていきたいと思っておりますので、こちらの楽曲からスタートしていきたいと思います。じゃあお聴きください、デフレパードでステージフライト。はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはデフレパードでステージフライトでした。イエーイ。でもなんかそう、前回お話特集したのがねトトっていうバンドになるんですけど、なんかねちょっとそことはまあちょっと近いものを感じる、この爽やか疾走系、ただしっかりとなんだろうロックっていうのを感じさせてくれる感じ、そうなんかね似てる感じがしててね、あなんかすごいいいつながりだなって思った、なんかこう書いててっていうあの本音でございます。はい、でちなみにねこのサードアルバムね、炎のターゲットと、4枚目のアルバムヒステリアが一応デフレパードの中で、空前の大ヒットを飛ばしたアルバムになりますので、初めてレパードさんに関しては、まあ、ここから入るのが一番こう聞きやすいのかなとか個人的には思いました。はい、まあそうですね。でそんな彼らなんですが、なんかいろいろね調べてみたらやっぱりねキャリアが長い分いろんな困難なこともありまして、2度目のねアルバム、2番目のアルバムね、ハイ&ドライから約1年半ぶりにこの炎のターゲットを発売したんだけど、でそれまで担当してた初代のギタリスト、トピート・ウィリスが、重度のね重度なのか分かんないな、アルコール依存症 による影響でやっぱちょっとバンドを続けられなくなり解雇されちゃって、でその代わりに、ウィリスの代役として、高く評価されてたフィル・コリンがその座を引き継ぐことになったわけなんですね。で、私ねやっぱこういうねラジオとかでねこうやって喋るからねどういう人たちなのかなと思って、まあ写真とかを見るわけですよ。あのねぜひこのフィル・コリンをね検索してほしいんですよ。あのね超マッチョだよ本当になんかほらさっき話したじゃん、60代だよ平均って。でこの人多分ね今64とかなんだよね、フィル・コリンさん。あのね普通に上裸でギターピャーって弾いてんだけど超かっこいいの。2020年のライブとかもあるからね、ちょっとあのゴリマッチョイケオジが好きな人はあのぜひ検索してくださいはい。でちょっとねあの気になることがありまして、この当時のアルバムチャートとか一体ねこうどんな人たちのどんな曲がノミネートされてたかって結構気になりません？ということで私調べてまいりました。1983年のビルボード年間チャートより、引き継ぎさせていただきました。あのねやっぱねそうそうたるメンバーよ。まずマイケル・ジャクソン第1、スリラー83年トップだよねやっぱりね。で、前にも紹介したことありますザ・ポリス、ヒューいやねそこ食い込んでくるよね。そうだから自分が今までやってきた何バンドの紹介でここに食い込んできてくれるのがねすごい嬉しいんですわ。でまあ紹介はしてないんだけど、プリンスとかも入ってるし、あとね誰かな、あそうトト入ってるよトトあのフォートト、フォー聖なる剣入っております、おめでとう、入っております。11位で食い込んでます。でジャーニーとかね入ってる。あとね私ねこれちょっとまだわからないですよ、でも知ってる人はいる、デュランデュラン、リオが食い込んできてますね。あとパッドベネター、いいねでね確かねこの中にねあの人も入ってたんだよ、あのシャカタクじゃないやあセルジオメンデス、セルジオメンデスがねこの中に入ってます。あとデビッドボーイとかU2 はとかね、あの本当にすごいメンバーがねここの中に入ってるんですよ。ザ・クラッシュとかね、そうこれはねちょっと私感激いたしました。今ねこれ話しながらねちょっと汗かいてきてる恥ずかしいはい。でそんななとかその中でねあのちょっと紹介したいなって思ってる楽曲があるんですが、2曲目ですね、デフレパードでロックオブエイジズ、はい、この曲を私からノミネートさせていただきます、はい。でちなみにこの曲ねあの1983年の5月の14日と5月の21日の2回ねランキングの2位まで上り詰めたやつが炎のターゲットになるんですけど、今日本語ちょっと合ってたかな、はい。であのね一回ちょっと聞いてほしいんですよ、私が言いたいのはちょっとその後にしときます。ということで早速いきましょう、デフレパードでロックオブエイジス。はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはデフレパードでロックオブエイジスでした。で、お聞きいただいたと思います3分間、私がですねどうしてこの曲を選んだのか、そうここで私話させていただきたいと思います、はい。でねまあさっきも言ったんですけど、私サードアルバム買って初めてデフレパードというものに触れたんですよ。んでまあそれぞれ曲を聴くじゃない、1番2番3番って聴くじゃない。で、まあこの曲のトラックに入った時に、あれこの冒頭の部分、あれ私どっかで聞いてるなって思ったんですよ。なんか言ってたでしょ、なんか男の人がなんかなんだみたいな感じでうにゃうにゃ言ってたと思うんですよ。あれどっかで聞いたことあるぞこれと思って、 めちゃめちゃ脳みそをこうフル回転してすごい手当たり次第探したんですよ。でね、見つけたんですよ、この曲のどこで聞いたのか。ラジオで流したことあるんですよ私、この曲。わかりますか？知っていますか？あのね、インディーズナイトにお引っ越しをしてから第1回目の放送でラジオネーム、グミは固めが好きさんからのリクエストでいただいた、あのオフスプリングのプリティフライでこのドイツ語風のやつを喋ってたんですよ。そう、グミさんありがとう。つながりました。そうだから私これ最初聞いた時に、あ、今さって触っちゃった、あ、ごめんなさい。最初にね、これ話聞いたと、話じゃねえよ、音曲聞いた時にね、あらこれと思って、でそう、プリティフライっていう曲、あの多分知ってると思います、あのペンペンカミベイビーアハンアハンっていう超有名ですよ、めちゃめちゃ有名な曲、これ番組とかよく使ってるやつ。そう、これの一番最初にこのを使ってて、でこれ何の意味なのかなって調べたんですけど、まあさっきちょっとファって言っちゃったけど、あのドイツ語で1234って言ってるような風でこうなんか喋ったらしくって、でまあもともとはね1234でカウントを取ってたんだけど、なんか飽きちゃったらしくて、その1234っていうのが飽きちゃったらしくって、そのデフレパードの、ボーカルの方かな、ちょっとその辺まではちょっと調べが足りなかったんですけど、そうなんか1234っていうのがなんか面白くないねってなって、でたまたまなんかそのじゃあちょっと言い方変えようかみたいな感じになって、このドイツ語風のあのね、読めないんですよ、グンターグリーベンはいっていうのを使ってたらしいです。はい、ということでね、あのやっぱりねこうやってラジオやってて毎回思うですけど、自分がねこの年代のねアーティストをねこう触れるじゃん、で新しく知るじゃん、で学ぶこともいっぱい多いなって思うんだけれども、こうね現代の音楽にねそういう要素をさ取り入れた楽曲が実はあったっていうのがこう発覚した時のこの興奮加減よ。だからさっきあのマイク手で触っちゃったんだよさらって撫でちゃった。そう、それぐらいちょっとね興奮するから、やっぱりね、あ、音楽っていうのは楽しいなってすごく思いました。でこうやって話したことによってみんなあのちょっとなんか鼻高に鼻高になるかなって思いました。はい、目から鱗が大事だと思います。はい、ということで、まあね、ここまで紹介してきて、デフレパードのね魅力っていうのがね伝わってきてると思うんですけど、はい、じゃあ一番ヒットした曲をねやっぱりやらないといけないかなって思ったんですよ。はい、いつもメジャーどころ狙わないけど、はい、ただそう今回はちょっと紹介したいなと思いました。それがこちら、デフレパードでフォトグラフ。はい、でこのアルバムね、あの炎のターゲットからのファーストシングルとして一応このフォトグラフが発売されたんですけど、特にこれがアメリカで大ヒットしました。はい、最高12位。うん、で炎のターゲット出来上がるまで10ヶ月の時間が費やされたと。そうだけど、まあその甲斐もあってこのアルバムがハードロックヘビーメタル界史上最高の700万枚というモンスターセールスを記録しておるんです。はい、それではこちらの楽曲お聴きください。デフレパードでフォトグラフ。カシャッ。はい、ということでいかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはデフレパードでフォトグラフでした。いやー、最初のね A メロはねこうシンプルな作りなんだよね。結構割とそんなに音がガチャガチャしてなくてシンプルな作りであるんだけども、そこからこう徐々にね B メロから盛り上がってって、で、あのねサビに入った時のねすごい爽やかなねコーラスと でそれに対してメロディアスなギターラインがね後ろでサササササって入っていて、でねすごい幅広い人の心に刺さったんだなっていうのはやっぱりこれ聞いててヒットした理由っていうのがすごい分かった気がしました。なんだろうね、やっぱこうロックをしてるのに綺麗なんだよね。なんかやっぱ偏って作るのって簡単っていうか言い方も悪いかなとは思うんだけど、なんかもうバリバリ俺らロックしてるぞイエーみたいな、ちょっちょっちょみたいな、そういうやつを作るのももちろん技術はいるとは思うけども、なんか両方の良さ、そのなんだろうね、こう激しさとクリーンな部分を掛け合わせて作るのってやっぱりなんかそのテクニックとか今までの経験とか技術とかがないとやっぱり作り出すのは難しいんじゃないかなってすごく思いました。うん、そう、あのね、だからこういう雰囲気が好きな、ちょっとこういうの好きだなって思う人は、あの前回ね、まあ、さっきも言ったけど、あのトトっていうバンドも結構爽やかで似てる感じがするから、あのぜひぜひそっちも聞いてみてほしいなと思います。はい、でそんなこんなでゆりのおかわりタイム。はい、もうすぐね近づいてくるじゃないですか、なんかとある文化がね、あの年々ね、あの年を重ねるごとにめんどくさくなってきてる文化、そうバレンタインね、あのこことはね違うとこ、まあ、あの系列は同じなんですが、あの30分番組をねやってた時に、ちょうどね今時期ねバレンタイン特集やってたんですよ、あの愛の歌シリーズっていうのを、なんか本当にいろんなアーティストさんの楽曲を選んだと思うんですけど、下手したら50年代の曲とかエルビス・プレスリーとか選んでた可能性はあるかもしれないですけど、はい、でまあ今回ね、あのせっかくさ私がさやっぱデフレパードのさ炎のターゲットをさやっぱ手に入れたわけじゃないですか、じゃあこの中からね一曲ねお届けして今回は締めようと、そういうお気持ちでございますなんか成人みたいになっちゃったはい、ということでじゃあ最後の曲はこちらですね、アイスの庭遅いのか Too late for love でございます。はい、でね、和訳をね探したんですよ、せっかくだったらねどういうことを歌ってるのかってやっぱ気になるじゃない、なんかそういうの知った上で聞くとさまたちょっと違うじゃないね、全然見つかんなかったんですよ今回なんだろうね、結構ねそんなサブな曲とも思えなかったんだけど、調べてる感じだとでもなんかねこれの和訳が出てこなくって、だからせめて Too Late for Love ぐらいは分かりたいと思って調べてみたら、愛するには遅いのかっていう内容でございました、意味でございましたね。で、あのこの曲中にね何回もこのセリフを言うんですよ、だからまあ推測、これユニ探偵的にユニの探偵的にあのうまくいってないなと誰でもわかるねこれねそう多分こいつらうまくいってねえんだろうなみたいな、あのなんか揉めちゃったんだろうねきっとね、揉めてなんかもう別れるあんたなんか知らないみたいな、そんな感じになって、で男の方がお前なんかもう出てけよつってなんかこう雨に打たれて街中歩いて気づくんだよ、あ、愛するにはもう遅いのかって気づくんですよはい茶番が入りましたけれどもはい、まあね、そういうね、失ってからね失ってから気づく愛というものもあると思うんです、ね、はい、だからあの14日にねこう思い伝えてねこう叶わなかったとしても、その伝えるっていう、ね、気持ちがね大事だよって、そう自分を誇りに思おうねって、そういう話です、はいすいませんということでね、まあ最後この曲で締めていきたいと思うんですけれども、まあね他にもこんなアーティスト楽曲があるんだよおすすめだよっていうのがありましたら、ぜひ公式ツイッターにコメントをよろしくお願いします。それではお聴きください、デフレパードで Too Late for Love。
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディースナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイトindiesnight.com indiesnight.com こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。来週は You& 桜のお二人がお届けします。読んでみましょう。 You& 桜さん、
2月といえばバレンタインデーだけど、チョコレートあげる人いるの？青木くん、北垣くん、村上くん、それともクリ、
はい、ありがとうございます。ねえ、知ってる？バレンタインってもともと男の人からあげるんだよ。ってことで、青木、北垣、村上、クリ、待ってるね。すごいね、このそう、ちょろっとね、やっぱ聞くんすよね、バレンタインデーにね、誰にあげるのっていう、この You and さくらさんのねやつ聞くんす。すげえ面白くて言い方がさっき聞いたろうけど、そうこれうーってなってるから。そう、それをねちょっと活かしたいなと思ってちょっと言ってみました。はい、まあまあバレンタインデー、バレンタインそう、でもね、私もう毎回言ってると思うんだよ、私いろんな人に言ってると思うんだけど、バレンタインデーはねもうねもらいたい。もらいたいです。やっぱりなんかね、そうほら、愛するよりも愛されたいって言うじゃない、なんかその感じ、なんかうん、こんな感じで2月の1日の放送が終わろうとしている。はい、まあね、こんなユニだけど2月もよろしくね。また来週1週目に、来月1週目にお会いいたしましょう。今夜はこの辺で、お相手はユニでした。また君と踊れるまで See you again。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。